鍾乳洞の怪物。今日は日曜日です。いよいよ少年探偵団が奥多摩の鍾乳洞を探検に出かける日です。団長の小林くんと野呂ちゃんと井上一郎くんの他に体の丈夫な団員ばかり7人、総勢10人の探検隊です。朝早く新宿駅に集合して電車に乗り、別の電車に乗り換え、それからバスに揺られて10時頃に鍾乳洞のそばの山小屋に着きました。山小屋の戸が開いていたので中を覗きますと、この間の爺さんが火のない鎧の前にあぐらをかいてキセルのタバコをスパスパスっていました。
やあおめえら、鍾乳洞を見物に来たのか。気ぃつけるがええだぞ。あん中には枝道があって、迷ったら出られなくなるだからな。
大丈夫ですよ。僕たちちゃんと用意してきたんです。100メートルもある強い紐の玉を3つも持ってるんです。この紐を入り口にくくりつけて、それを伝って入りますから、道に迷う心配はないのです。その他に懐中電灯が6個、登山用のピッケルが3本、そしてみんながお弁当と水筒と予備校の笛を持っているのでした。おじいさんは漁師ですね。小林くんが小屋の壁にかけてある猟銃を見て言いました。
うん、漁師が本職だ。この山には熊がいるでね。この間も大きなやつを1匹仕留めたのよ。時によると熊のやつ鍾乳洞の近くまでのこのこ出てくるだ。
じいさんはそう言ってニヤニヤ笑いました。少年たちはびっくりして顔を見合わせました。
はははは、なに、心配することはねえ。めったに出ねえだ。出ても人の通る道端には近づかねえ。おめえらそんなに大勢だから熊の方で逃げちまうだよ。まあ気ぃつけていくがええ。熊よりは穴の中で迷わねえようにな。
そこから鍾乳洞までは300メートルほどの険しい山道です。この間の晩、小林くんは魔法博士を見失っては大変だと思って夢中で登りましたが、熊が出ると聞くとなんだか気味が悪くなってきます。10人の少年たちは大きな木に覆われた薄暗い山道を一列になって少年探偵団の歌を歌いながら登っていきました。山登り用の道の真ん中から突然びっくりするような悲鳴が起こりました。みんながそこへ駆け寄ってみますと、ノロちゃんが真っ青になっているのです。
薄暗い宿がそこの笹っぱの中から
と言って道端の熊笹を刺しました。熊の子供じゃない？
うん、そうかもしれない。僕に飛びかかってさっとあっちの茂みに隠れてしまったよ。
それを聞くとノロちゃんの後にいた井上くんがわははと笑い出しました。
なんだ弱虫だな。あれはウサギだよ。茶色のウサギが道を横切ったんだよ。
なんだウサギか。
ノロちゃんは熊が出やしないかとビクビクしてるもんだから熊の子に見えたんだよ。ねえノロちゃん、僕がついてるから大丈夫だよ。熊が出たら金太郎みたいに僕がねじ伏せてやるからね。お父さんがボクシング選手だけに井上くんは腕に自信があるのでした。いよいよ鍾乳洞の入り口に着きました。大きなホラー穴がガッと真っ黒な口を開いています。この中へ入るのかと思うと、勇敢な少年団員たちも少しばかり怖くなってきました。
さあ井上くん、君が一番力が強いんだから同じ紐の玉を持つんだよ。まず紐の端をその岩へ。
よし、ここへしっかり結びつけるよ。井上少年は紐の端を岩の出っ張ったところへ食いつけました。
さあ出発だ。電池が切れるといけないから懐中電灯を半分ずつつけることにしよう。
君と3人だけ。そして10人の少年は小林団長を先に立てて洞窟へ踏み込んでいきました。3つの懐中電灯の丸い光がゴツゴツした岩肌を次々と照らしています。足の下もデコボコの岩ですから、よほど気をつけないと転びそうです。井上少年は紐の玉を大事に抱えて後ろからついていきます。くねくねと曲がった道を少し行きますと、岩穴の天井に真っ白なものが見えました。
あ、鍾乳石だ。ほら上から白い鍾乳石が。
洞窟の天井から綺麗な真っ白な石がつららのようにいくつも垂れ下がっていました。
あ、下にもあるよ。でっかいお菓子みたいだ。
それは上から垂れた石灰分が固まってできた真っ白な石筍でした。鍾乳石や石筍のことは学校で教わっていましたが、見るのはこれが初めてです。バタッバタッとどこかで変な音がしました。おやっと思ってみんなが立ち止まっていると、洞窟の奥の方からさーっと真っ黒なものが飛び出してきました。
わあ、怪物だ。
例によってノロちゃんです。ノロちゃんは頭を両手で抱えてそこへうずくまってしまいました。
わあ、怪物だ。わあ、怪物だ。
洞窟の奥から同じ声がだんだん小さくなりながらいくつも聞こえてくるのです。奥の方に誰か人間がいて真似をしているのでしょうか。みんなはゾッとして思わず体をくっつけ合いました。すると小林団長が、驚くことはないよ。あれは子供だよ。ノロちゃんの声が洞窟に廃業したんだ。